FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の深澤真紀さんにお越しいただきました。深澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。上野さん、前回までは起業についてのお話でしたが、はい、起業の流れはうまくイメージできたでしょうか？
そうですね、合同会社の話だったりとか、役員が変わった時には忘れずに登記の手続きしてくださいねみたいなこととか、いろいろと勉強になりました。
それは良かったです。上野さんが起業するときは、はい、私も応援しますね。
いいんですか？何かあったら行きますよ、本当に。
任せてください。
はい、ありがとうございます。そしてですね、今日の内容はガラッと変わって相続ということなんですが。
そうですね、上野さんは相続って聞かれると何をイメージされますか？
いや、ちょっと私ドラマの見過ぎかもしれないんですけれども、財産を誰がもらうとかで骨肉の争いになるようなシーンもね、よく見かけますし、なんかちょっとこう揉めそうだなみたいな、そんなイメージですかね。
テレビドラマなどで遺産をめぐってこう相続人が争いになるなんて聞きますよね。
はい、聞きますね。
相続は誰もが直面するものです。知っておいて損はないと思いますので、一緒に勉強していきましょう。
そうですね、大切だけど、だからこそ避けてしまうというか、こう触れてはいけないような話題みたいなね、イメージもありますけれども、いろいろ教えてください。
はい、相続手続きについては押さえるべきポイントがいくつかあります。
はい、
今日は6つにまとめてみました。
6つか、結構多いですね。
一緒に頑張りましょう。
頑張ります。
では6つのポイントに入る前に、相続って何ぞやですが、一般的に相続とは亡くなった方の財産を特定の人が引き継いでいくことを言います。
確かに預金とか、あと不動産とかっていった財産を引き継ぐというイメージがあります。
引き継ぐ人は原則法律で決まっています。一般的には配偶者や子、親や兄弟といった風にです。では相続手続きの流れを6つのポイントで確認しましょう。
はい、
まず1つ目、相続の開始の確認です。相続はその人が亡くなった瞬間に開始し、相続人が権利義務を引き継ぎます。相続手続きは思わぬところで手間がかかったりトラブルになったりすることがあるので、早めに準備をすることが 大切です。次に2つ目ですが、遺言の有無の確認です。
おー、来ましたよ、遺言。遺言のことはもちろん知ってはいるんですけれども、相続の中でそんなに重要なものなんですか？
はい、遺言は内容によって相続手続きに大きな影響を及ぼすことがありますので、まずは遺言書があるかどうか確認しましょう。
はい、
遺言があれば相続手続きの内容は原則的に遺言書に従います。ではこの後は遺言がなかった場合についてお話ししていきます。
確かに気になる。
3つ目が相続人の調査確定です。
お、誰が相続人になるのか、具体的にはこれどうやって調べるんですか？
はい、市町村役場で戸籍謄本を取得して調べていきます。
おー、出ましたよ。なかなか人生でもなかなか調べるけれども、どこまで必要なのかなっていうのも気になりますけども、戸籍謄本は誰のどの範囲のものを取ればいいんですか？
まず亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。
あ、なるほど。
ここは皆さんが最初にやはりぶつかる壁なので、はい、来週も少し触れたいと思います。
はい、わかりました。
そして次が4つ目、相続財産の調査です。亡くなった方の相続財産を一通り探しましょう。
財産っていうと、お金、あと土地とかですかね？
そうですね、金融資産は現金、預貯金、株式など出資ですね。
株式も入るか。
最近はあの投資信託とか持っている方もいますので、はいはい、まあ、漏れがないように確認しましょう、
はいはい、
そして次が不動産です。
おお、マンションなどもそうですね。
そうです、店舗や貸している土地なども不動産になりますね。あとは農地、山梨だと畑や田んぼなど農地をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
なるほどね、だからもう自宅だけではないってことですね。
はい、不動産を複数お持ちの方は毎年の固定資産税の納税通知書や市町村役場の名寄せ帳から確認しましょう、うんうん、他にも動産、自動車や貴金属、家財などですね。他にもありますが、まあ、主だって皆さん持っているのはこういったところですかね、うんうん、ここで注意してほしいのが、現金や預貯金、不動産などプラスの財産はもちろんなのですが、借入金や未払い金などのマイナスの財産もすべて調べる必要があります。
そうですよね、全然考えたことなかったんですけど、いわゆる借金ってことですよね。
はい、住宅ローンとか借入金などのほか、亡くなる前の入院費など、うん、医療費が未払いであればマイナスの財産になります。
あ、まあそうですよね。
未払いの税金や亡くなった人が生前に受けた保証人としての債務も原則してマイナスの財産ですね。
はいはいはいはいはい、はい、まあ、なんかそう、さっきも言いましたけれども、相続ではこうプラスの財産しか私は頭になかったので、両方確認します。
はい、そして5つ目は相続をするかどうかの判断をするです。
え、相続手続きの話をしているのに相続をするかしないかっていうのはどういうことですか？
例えば現金はプラスの財産ですよね、はい、でも借金が残っている場合は相続するとプラスである現金と借金というマイナスの財産両方を相続することになります。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続をしないっていう選択肢もありますね。これを相続放棄と言います。
相続放棄、まあ、そもそも相続しないということもできるんですね。これはね、知らない方もいそうですし、大事なところですよね。
はい、次週以降この部分については詳しくお話をする予定です。
はい、
ではラスト6つ目です。
はい、
相続人全員で誰が財産を取得するのか話し合いによってまとめるです。これを遺産分割協議と言います。
出ました、遺産分割協議。これもなんかドラマでよく見るシーンだなって思いますし、この言葉をねちょっと聞いたことがありますよ、はい、
そうですよね。この話し合いがまとまってやっと銀行口座の解約や、うんうん、土地建物の名義変更の手続きをすることができます。
やっとゴールですね。流れのイメージはなんとなく分かってきましたけれども、でもこれ全てをやっぱ自分でするっていうのはちょっと面倒だし、ちょっと抜け漏れがね出そうだなっていうふうに思いますが、
お忙しい方は、うん、私たち司法書士のような専門家に相談していただけたらと思います
ね。もう本当に心強いです。司法書士さんはこういった相続手続きの時に本当にね強い味方になりますよね。
はい、では今日話した相続手続きのポイントを最後にもう一度確認します。
お願いします。
はい、1つ目、相続の開始日の確認。2つ目、遺言の有無の確認。3つ目、相続人を調べる。4つ目、相続財産を調べる。5つ目、遺産を相続するかどうかの判断をする。6つ目、相続人全員で財産の分け方の話し合いをするです。
わかりやすい、
はい、この6つを整理いただくことでご自身で手続きするのはもちろんなんですが、専門家に相談依頼する際にもとてもスムーズだと思います、うんうん、加えて私自身は円満な相続をするためには生前に相続について家族で話しておくこと、はい、ご自身の意思を伝え遺言書など文章レベルで自分の気持ちを表現しておくこともとても大切だと思います、うん、
深澤さん、すごく今日分かりやすかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理などさまざまな法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は 05525-3-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。
FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5